職場、恋人、友人、家族に分かってもらえないときに読む本、堀田明美、海流社。どうすれば分かってもらえるの？誤解の壁を乗り越える6つのステップ。誰も知らない本当の私を知りたいあなたへ。本当の私を知るテスト。あなたの深層心理を探る。ありそうな煽り文句です。この手の心理テストは、ブームの波の大小はあっても、常に女性誌のどこかにあるし、次々と本も出版されているようです。しかし、そもそも深層心理ってのは何でしょうね。私にもわからない私。そんなものあるとしたら知りたくなりますわね。あったらね。だからみんな大好き。誤解されやすい私も大好きです。本当の私が分かったら、誤解されることもなくなるかも、と思いますか？だとすると、大きな矛盾を抱えてしまうのですが。だって、他人に向かって、私を誤解しているというためには、少なくとも自分は、自分を完璧に把握している必要があります。今さら誰かから、本当の自分を教わる余地はないはずです。だから多くの場合、実はこれらの本当の私を知るテストは、実施するだけ無駄なのです。現在、私は大学で心理学の講義を受け持ってはおりません。残念ながら、文学部の日本語表現法のみです。学者としての本分は、心理学にあると思っているのですが、ここのところ5年以上新しい論文を発表していないので、偉そうなことは言えません。25歳からあちこちの大学で、乳幼児心理学、教育心理学、心理学概論と、その学校のカリキュラムに沿った様々な講義を受け持ってきました。私の専門領域は、子どもの言語発達や、言語の理解、算出のシステムですが、概論を担当すると、1年、もしくは半年かけて、他の分野についても一通り教えなければなりません。当然、性格心理学も教えるし、性格検査にも触れます。大学生が一番興味を持つところです。一番知名度が高いのは、ロールシャッハテスト。左右対称のインクの染みが何に見えるかというものです。他にも絵を見て物語を創作する TAT 法、木の絵を描くバームテストなど、いかにも本当の私が見えそうな一連の検査がありますが、これらは投影法と呼ばれています。アンケートに答える方式を取るものもあります。最もシンプルなのは、50問からなるエゴグラム。数百にも及ぶ項目を含む MMPI は答えるだけで消耗します。質問指法と呼ばれます。じゃあ、あれは？と思われる方もいらっしゃるかもしれません。学校で一桁の足し算を目がチカチカするほどやらされたんだけど。それは、クレペリン検査。作業法です。教え子の中には高校の時、これで、お前らのことは誰もかもわかるんだぞ、 好きな人までわかるんだ、と脅されたという人もいました。バカな教師がいたもんですね。大嘘つきだし、生徒を威圧しようとしてるし。事実と違う発言は、心理学に対する冒涜です。これが実施前の発言なら、それこそ大問題です。好きな人まで知られたくないからと検査を放棄したり、結果に作為を施したりする生徒が出てくる可能性がありますから。私の友人は、すべての行を10問で辞めてしまいました。心を読まれる不安とか、教師への反抗ではなく、面白いのでネタとして。私は真面目なので、そんなことはしませんでしたが。それってどうなると思う？投げやりな性格って診断になるんじゃない？そんな会話を記憶しています。どう考えても、計算しただけで好きな人がわかるわけないので、そんな挑発には乗らない心構えも生徒には必要ですがね。このうち簡単に実施できるのは質問手法です。が、簡素化するためにある程度の情報は捨てるという犠牲を払っています。大体の傾向はわかりますが、一人一人の個性まではフォローできません。私の持ってる私のイメージが正しいって証明して。それができるのは投影法。学生が一番興味を示すのもそうです。講義中に配ったプリントを見て、先生、私、これ雲に見えるけど、どういう性格？と質問されたこともあります。雑誌やバラエティ番組で紹介される心理テストの発想ですね。それらも監修という名目で心理学者の名前を看板にしていることもありますが、所詮お遊びであることを送り手も受け手も前提としています。当たってるとか違うよね。嘘、私こんな性格なの？とか言って、笑って済ますことのできる問題です。しかし、医療やカウンセリングの現場で投影法が用いられるとき、そこに遊びの入る隙はありません。問題は、生きるか死ぬかと言っても過言ではないのです。目の前のその人の現在の心理状態をどこまでも正確に把握するのが務めなのですから。相当の緊迫感があります。それを悟られることなく、和やかな雰囲気で実施するのも技術のうちですけどね。ロールシャッハテストを例にとると、題材となるシミは一つではありません。10枚のカードがあります。それらに対する反応を手順に従って丁寧に記録し、複数の観点から分析します。実施するだけで1時間前後かかりますし、分析には数時間、場合によっては数十時間を要します。そう説明しても、だったら1時間付き合うでやってみて、と言います。こっちがタダで何時間もあんたのために使えんちゅうねん。さらに、結果をフィードバックする際にも、マイナスの要素は省くことがほとんどです。目的は本人にあなたの性格はこうであると知らせることではないのです。治療にあたる側が患者さんの情報を得ることです。でもさ、これってその日の気分で変わるよね。当たり。絶対的で普遍のものを測定しているわけではありません。